はい。12月に入りまして、もう、かれこれ、師走も終わろうとしています。また、新年を数日して迎えることになるんですが、年末最後、私の父、鳥谷新四郎が書きました、私の城崎の中から、前回の続きを読んでいきたいと思います。久藤豊君、彼は中学生の時、マラソンの練習でいつも青嵐亭の周りを走っていました。毎日毎日休まずに走っているのを見て感心していました。昭和55年の頃です。玄関先で私が彼に飲み水をやったことから話をするようになったのです。私は育友会の会長をやったこともあるので、学校まで行って彼のことを教えてもらいました。久藤君が高校を受けるときに教頭さんが見えまして、本人は出石高校を希望しているようだが、大学進学まで考えているのか、就職をするのか、鳥谷さんから聞いてもらえませんか。もし就職するのだったら、普通科の出石高校よりは商業科のある実高の方がいいと思うのですが、学校側からそういうことは言えないのですと言います。そこで彼の意思を確かめましたところ、就職をするとのこと、それなら君が希望している出石高校より実高の商業科の方がいいんじゃないかと勧めましたところ、両親に相談するということでした。そして実高の商業科に入りました。卒業を控えた頃、久藤君がひょっこりと現れて、進路指導の先生から、君は鳥谷さんに関係があると聞いたので、就職は鳥谷さんに頼んで来いと言われたというのです。進路指導の先生は私の知り合いです。すぐに電話をしたら面倒を見てやってほしいと言います。これは偉いこっちゃ、のっぴきなりません。そこで近鉄阪急阪神とあるけれども、どこがいいかと聞きましたら、どこでもいいという返事です。早速、土井孝子さんの後継者に電話をかけて、誠に厚かしましいお願いだけど、一人子供を阪神で拾ってもらえませんか、と懇願しました。しかし、阪神は高校では5人しか取らず、男子が2人、女子が3人ということでした。そこを何とかしてもらえませんか、と、学校から成績表など書類を取り寄せて送りましたところ、成績も良いし、何とか考えてみましょうということで、阪神電鉄の不動産部に入社することができました。久藤君はもう28歳になっていて、結婚もしていると思います。今日はここまでにしたいと思います。またその続きは来年新春に、読みたいと思います。ありがとうございました。